今日の聖書の箇所、ローマ人への手紙1章の18節から25節までお読みしたいと思います。ローマ人への手紙1章の18節というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。今日のこの箇所は、パウロがローマ人への手紙を書き始めて、そして16節17節で言いたいことの一番の中心点、福音の中核ケルネルを語った後で、いよいよ本題を展開していくという箇所です。本題どういうふうに展開されていくのかっていうと、まずこの1章の18節から3章の20節ぐらいまでの間にですね、実は私たちは罪人なんですよ、罪があるんですよということをはっきりさせようとしてるんですね。で、その罪というのは、異邦人にとっては良心に照らせばわかるでしょ、ユダヤ人にとっては神様の言葉に照らせばわかるでしょというふうな論理を展開するわけですね。人間が罪人であるということを分かるには、やっぱり良心があるんですよ、それから神の言葉があるんですよ。ただギリシャ人には、ユダヤ人以外の人々には良心で、それから神の言葉を受け取ったユダヤ人にとっては神の言葉で、罪というのはよりよく分かるんだということで、一章の後半から2章3章のまあ半ば過ぎぐらいまで、罪ということを論じているわけですね。繰り返しますが、ギリシャ人は最初の部分は良心による罪の自覚、後半の部分は御言葉による罪の自覚ということが大きな流れです。で、この罪ということを言う初めにですね、パウロが言っていることはとっても面白いことなんですけれども、神様というお方は実はわかるんだ、その神様というお方を神様としないで、それで神様が作ったものを神様に置き換えてしまったこと、これがそもそもの罪の一番の根幹に関わることなんだということを言っています。それはですね、どういう言葉で表されているかというと、1章の23節で、不滅の神の御栄を、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたってありますよね。変えてしまうっていうこの言葉、 これはですね、元の言葉取り替えるっていう言葉なんです。取り替える。でこの言葉はですね、もう一箇所25節に出てきます。それは彼らが神の真理を偽りと取り替えてってこう書いてあります。で、罪の本質というのはこう取り替えたっていうことにある。で何を取り替えたのかっていうと、神様を神様と礼拝するとか崇めるとか感謝するとか従うっていうことじゃなくって、神様以外のもの、つまり作られたもの、それ人間だったり鳥だったり獣だったり這うものだったり、とにかく、このようなものと取り替えてしまった。でこの人間という言葉は私はとっても大事じゃないかなと思うんですけれども、人間という言葉の中にはまあ自分も含め他人も含め英雄も含めヒーローも含め憧れも含め憧れた人も含め、それから人間そのもの一般も含め、人間で素晴らしい、神様の位置に置いてしまった。学問などもある面で人間を神の位置に置いていくっていうことになるでしょうし、芸術だって、あるいはですね、さまざまな文化活動、人生そのものの生きる目標なども結構人間に置いてしまっていく。で、まあ鳥とかですね、獣とか這うものに、今は神様を置き換えるっていうのはないんじゃないかなと思うんですが、まあ日本的に言えば神羅万象、これことごとく神なりみたいな感じでですね、全てのものを神様に、まあ神的なものを認めていくっていうのはいいと思うんです。神的な恐れを持っていくっていうのは、被造物に対するね、やっぱり敬虔な思いっていうのは私は間違ってないと思うんだけれど、それがいつの間にか神になってしまうというところが、この古代には起こっていたっていうことを知っておいてください。で日本だって太陽を拝んだり月を拝んだりですね、何か、いろいろ神様、これ神様なんだと思って、いろいろするっていうところありますよね。私どもの教会起工式っていうのがあったんですが、その時ですね、建設の方がですね、井戸があったっていうんです。井戸をね、どうするかっていうことで、やっぱりもし教会さんの方でしてくれなければ、うちの業者だけで神主さんを呼んで井戸のお祓いしてもらいますって言うんですよね。それはまずいと、まあ、牧師からそういうふうなねことをちょっと相談というほどでもないですけどあったもんですから、いやそれはまずいよね、いくらなんでもね、起工式の 前後にね、神主さんに井戸のお祓いしてもらうって、じゃあまあね、そうしないで一応牧師がお祈りするっていうことでね、とにかく、何かそういうこうしきたりとか人にはそういう恐れがあるわけだから、じゃあそういうふうにしないようにした方がいいですよねって言ったらですね、で必ずしそれっきりになっちゃったんで、ああもうその話は済んだのかなと思ったら、起工式が終わりましたらですね、突然牧師が街道建設委員会の人とか あるいは信徒代表でしたかね、工事の人集めまして、で私は何やろうかと分かったんですから、招かれてないんですけど行ったんですけどもそしてですね、そこで牧師のお祈りがありまして、で、あ、こうやって一応解決したんだと。で牧師がですね、これでこの井戸から問題が起こったり呪いが出たりたたりが出たりいろんなことはありませんので安心して工事をしてくださいと、こう言われてですね、はーっと思って、私はこういうふうに丁寧にはやんないなと思いながらですね、本当に良かったんですけど、まあなんとなくありますよね、そういうのが。でこれ別にね、神様だと思ってるわけでもないし、だけど何かこうあるんですよね。それがまあ日本人なんだろうと思うんです。私はこういう感覚はどの人にも、どの時代の人たちにも、どの文化にもあるんだから、ここよく分からなきゃいけないと思っているんですけれども、いずれにしても神様の場所に神様でないものを取り替えてしまった、これが問題なんです。というのはですね、さて今日の面白い箇所なんですが、19節、それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。 神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られはっきり認められる、こう書いてあるんです。これは皆さん考えていただきたいんですが、これを率直に単純に読めばですね、神様は被造物によって分かるんだと教えていますよね。で、だからもし私たちが被造物、例えばですね、どうでしょうか、星、太陽、月、宇宙などを見ると神様っていらっしゃるんじゃないかな、生きておられるお方としていらっしゃるんじゃないかなという感じを持つ方いると思うんですよね。だからクリスチャンたちはですね、この言葉を持って自然を見れば神様が永遠なるお方、力を持っている方、創造者であること分かる、創造者がいないなんて考えることはとんでもないことなんだと言って自然を通して神が分かると考えてきたのが、実はキリスト教の大体の流れだったんです。基本的な流れだったんです。ところが今日これ後で説明しますから、もしですねこのテープを一回だけ聞いた方は後のクラスもぜひ聞いていただきたいと思うんだけれども、実はこういう考え方がですねなかなかうまく当てはまらなくなってきた。でいつどんな風に、こう外れてきたかっていうのはクラスの中で話します。今日は礼拝ですので、結論だけ言うとですね、聖書にこう書いてあって、全てのものを作った神様は被造物を見ればわかるんですよ、当たり前じゃないの、宇宙を見てごらんなさい、こんなに素敵なもの、そしてですね、まあ、宇宙に限りません、人間見てくださいって、人間すごいですよね、やっぱり私もつくづく人間っていうのはすごい存在だなと、まあ、コンピューターにね、こういろいろやってみて勝つか負けるかっていろいろあるけどね、将棋とか碁とかね、でも考えてみればあれを作ってるのも人間だと思えばね、そりゃ人間ってのはすごいなと思いますし、それから人間ってこう自分も含めて見れば見るほどすごいもんだなって、あるいは生物見てもすごいですよね、やっぱり地球見てもすごいと思うんです。そういう意味ではクリスチャンはすぐですね、もう神様いらっしゃることなんてね、被造物見ればすぐ分かるでしょうと。エホバの証人の人たちがですね、エホバの信仰を持つね、やっぱり一番のポイントここにあるんですよ。あの神様はエホバ神になるんだけど、でもね、造物主といいましょうか、それいるっていうことどうして分かんないのという気持ちが非常に強く出てきてますよね。これはねキリスト教の世界よりそれ強いんです。なぜかっていうとですね、キリスト教には2000年間の歴史がある中で、そういうふうに単純には言えなくなってしまった歴史があるわけなんです。でこれは後で言いますから、礼拝後に言いますから。でもとにかくですね、神様を知れるんだってこうパウロ言ってるんだけど、どうもそう素直にはいけない。別の言葉で言えば、この宇宙を、この自然を、被造物を科学的に見る見方っていうのがだんだん出てきたわけです。で科学的に見ていくとですね、必ずしも神の永遠の性質とかね、神の永遠の力、明らかに認められるっていうふうにねいかないんですよ。言ってない人たちが多いんですよ。ということで、実はこの言葉がキリスト教の伝統の中でずっとそう思われてきたのに、どうもそうはならないっていうふうになってきたのが17世紀18世紀19世紀、こう啓蒙主義というか合理主義というか理性主義、どんどんどんどんこう人間の理性が発達し学問が進んでくる。そうすると被造物から神様が出てこない、 で、それまでは被造物から神様がいらっしゃるっていうことをこう言ってきて、そしてですね、証明してきたんです。私は自分の先生がですね、大学の講義の中でクリスチャンじゃない500人ぐらいの学生前にしてですね、神の存在証明は5つありまして、カトリックの先生でしたけども、それでですね、神は5つの方法で存在を証明できるっていうんでね、こうずっと講義するんですよ。で、学生たちはみんなポカーンとしてですね、みんなクリスチャンじゃないわけですから、先生はカトリックの信仰を持ってるわけですから、先生はまともになってそれ信じてるわけですから、でこれが一番いい考え方であり哲学であり信仰でありねと思ってるわけですから、それで神様の存在証明っていうことは、まあ早く言えば一言、この聖句に要約されるようなものなんです。でもね、その授業を受けて誰も納得しないんですよね。その授業を受けてクリスチャンになった人はほとんどいないんです。誰もいないと言ってもいいです。反対にですね、その先生と反対のことを言うですね、先生がいるんです。言語哲学ってやった先生、沢田っていう先生、この先生は NHK いつも出てた言語哲学者なんですけど、その先最初に言ったカトリックの先生は松本正夫っていうですね、もう中世の哲学界の大御所といえば大御所なんだけれど、でもね、学生に誰も影響を与えないんですよね。で、科学哲学っていうのをやっていた沢田先生っていうのはもうとっても人気があるんですね。で、クラス同じ500人の生徒が来るんですが、その先生はですね、いつもですね、授業の時にはね、アリストテレスの格好をしてきたりですね、プラトンの格好をしてきたりしてですね、そしてね、劇を演じるんです。で、その松本先生という中世のスコラ哲学といういわゆるカトリックのね、哲学とか神父さんたちの考えているような信仰っていうのをですね、こう攻撃するんですよね、杖を持ってね。そしてね、こう攻撃するんですよ、ギリシャの哲学者たちはこうだったって。ここはですね、もう500人ぐらいの同じ学生ね、これがですね、もう松本先生の授業っていうのはね、最初みんな集まるんですけどね、だんだんだんだんパラパラパラパラになって面白くないね。沢田先生の授業というのはですね、哲学家じゃない生徒まで来てですね、そしてみんなね、面白おかしく話を聞くんです。で、彼は例えばバートランド・ラッセルなんていう人のね、話を聞いたことあるかもしれませんけど、そういう人の哲学を、現代版で、しかもですね、今は同僚の中で片やこう堅物のようなね、骨董品のようなことを言うような先生がいるから、ますます人気が出るわけですよね。で、とっても楽しかったんです。で、先生たちはもう演技者ですよね、特に沢田先生。で、私はこう両方の先生の話聞きながらですね、で感じたのは、私クリスチャンでしょ、できれば松本先生の話を通してみんなね、クリスチャンになってもらいたい、カトリックでもいいからなってもらいたいと思いながらも、説得力ないなというふうに思ってたんですね。やっぱこの聖句っていうものは松本先生にとってもキリスト教の世界にとっても大切な聖句だったんです。で、実はプロテスタントにおいてこの聖句をですね、神様を知ることができるんだって、こういう伝統に対してそうはいかないよって言った人がいたんです。有名な人なので名前だけぐらいは覚えていていただくといいと思いますが、これがカール・バルトっていう人なんです。実はバルトっていう人はね、よく聖書を読んでたんですね。そしてここのところも読んだんです。バルトの老婆人への手紙っていうのは有名なんですけど、でね、どの人もカルバンであれね、ルターであれ、プロテスタントの学者たちは、福音派の学者たちはみんな神様を知ることができるよ、被造物を見ればというふうに講義もしてくる、説教もしてくる、信仰もそうなってるわけですよね。でもね、ファルトという人はね、牧師さんです。素晴らしい神学者です。おそらく現代の教会に一番、20世紀の教会に一番大きな影響を与えた方ですかね。聖書そんなこと言ってないよって言ったんです。え、言ってるじゃんと思って、言ってないよって、よく読んでごらんって言うんですよね。 なんでかっていうとですね、神を知ることは明らかであって認められるって書いてありましたよね、19節の説。ところがね、人間は神様の代わりに実は他のものを置いちゃった、だから知ることできないでしょ。わかります？言ってる意味ね。ワルトの読み方っていうのが、聖書の読み方が面白いというのはですね、私たちは前半だけ読んでたわけですよ。つまり神を知ることができることは明らかであって認められるんです。だから人間ダメなんだってなるわけだけどね。ところがね、同じ箇所を読みながら今度はバルトという人はね、交換をよく読むわけです。そう言ってるけど、神様認められてるって言うけど、みんな人間そうしてないよって言いたいんでしょって。だから認められないんだよというふうに読んだわけなんです。そうするとですね、これはバルトはやっぱり今まで考えてることと違うこと言うからけしからんっていうわけですよね。でここで論争が起こったんです。この論争というのが、まあ一番有名に、本当はそのことを論争したわけじゃないんだけれども、有名なのがバルトとブルンナーという人の論争だったわけです。ブルンナーという人はですね、いや神様は私たちが自然を通してでも歴史を通してでもいろんなことで知ることができるんだよ、こう言ってたんだけど、そういう自然を通して神様を知ることができるっていうことに対してバルトはないのって言ったわけですね。知ることなんかできないよ。でローマ書のこのところも引用するんですけど、神様知ることができなかった人間をここでは指摘してるんでしょ。だから結局知ることができないんだよと読んだんですね。つまりこれはですね、実は19世紀以前、17世紀、18世紀、19世紀のずっと被造物を科学的に見て、だんだんだんだん信仰と対立させていってしまった、そういうキリスト教会に対して、自然を通してなんか神様知れないよっていう風にすでになっていたわけですね、あの自由主義神学というのは。それに対してね、知らなくていいんですよと言ったもんだから、ある面でバルトとから救われたわけです。バルトによって救われたわけです。今までの教会の中でいろいろ疑問に持っていた人がね、このバルトによって救われて、バルト神学ってのにみんな走るわけです。ところがね、依然として、いや自然を通して神様知ることができるんだよ、人間がちゃんと主催すればということを言い続けているのが、いわゆる福音派っていうわけだったんです。で福音派はそう言って、それが聖書の理解なんだからってこういうわけですね。一つのことを読むにもいろんな読み方があること、いろんな考え方見方があること、そしてね、自分に一番フィットするフィットの仕方を通して信仰を持っていくんだ、あるいは信仰を理解していくんだということを皆さんがまず知ってくださるといいと思います。でここ以上のことは、このクラスのすぐ礼拝のすぐ後のクラスで、細かくお話しますので、で先の話を進めますと、要するに神様を知ることができるんだと言った後で、でもパウロは人間はその神様の位置に作られたもの、被造物を置いてしまった、取り替えてしまったと言ったんですね。でこのことが分かるのは、実はどういう人なのかっていうと、私はクリスチャンなんだ、じゃあバルトが言ったことと普通のこれまでのクリスチャンが言ってきたことと矛盾するのかというとですね、私はこれは矛盾するというよりは、実はパウロが言っている言い方は クリスチャンではない人の立場ではなくて、クリスチャンの立場に立って神学を論じている、聖書をこの世界を解き明かしてる、だって初めから信仰者の話なんですよ。ところが私たちが勘違いするのは、信仰を持ってない人が被造物を見たら神様に到達するはずなんだっていうふうに考えてしまうと、実際到達しないんです。私は今面白い本を読んでまして、そしてこれは物理学と神っていう本なんです。物理学と神、池内さんという方で、もともと京都大学の先生でね、日本の、物理学者です。でこの方はですね、私物理学の本を、この方の物理学の本を読んでたら、とっても宗教的なんですよ、最近この10年は特にね。そして、この本のもう一つの本はですね、この本方はですね、このところ 5,6 冊こういった類の本、もう物理学者辞めちゃってですね、なんか物理学は極めるところまで極めちゃった感じなんですね。もしかしたらこの人もノーベル賞の一人の候補かもしれない。日本で物理学の本を読んでるとですね、すでにいただいた 5,6 人物理学のノーベル賞の人がいるんですが、プラスですね10人ぐらいこういろいろこう候補はいるんですよ。でね、もう結構面白いこうことを言っててですね、でただその論理がまだ実験的に証明されてないで、証明されてないのでまだノーベル賞にはもらえないんですね。で しかもの証明されるまでに、これノーベル賞って生きてないともらえないんですよね、死んじゃダメなんですけども、この人たちのですね言っている論理っていうのはどれかは必ず証明されると思います。でもね、数年の間に証明されるかもしれないし、20、30年かかるかもしれない、わからない。でもとにかく宇宙の始まりとか、物事の根源の根本の根本の根本までいくとね、一体どうなってるのかみたいな話ですよね。でこの池内さんっていうのも非常に面白い考え方と、それから、見解を持ってるんです。で最後の最後になるとですね、結局神様が出てくるんですよ彼の場合で。ずっと神様のことをいろいろ言うんです。でもこれを読んでるとですね、もし神様がいるとすればこういう神様だろう、こういう神様だろう、こういう神様だろうって言ってですね、物理学者として一生懸命こう神様がいるとすればこうなる、こういう神様であるんだ、こういう神様であるって。で背景にはね、キリスト教の神様を意識してるんですが、それでもなんとなく仏教の神様、八百万の神様もよくてね、いろいろいいでね、神様がいないっていうのはとってもしんどい、だからなんかそういうものを想定しなきゃいけないというところでですね、まあ一冊大体本書いてるんですよね。で面白いです、特に東日本大震災を通し、この方はですね、去年か一昨年、ちょうど本を 2年前本書いてる時にですね、がんになりまして、でその病床の中で原稿を書いてるんですけれども、またそのことが面白くいろいろ書いてあるんです。で私は初めはですね、全然クリスチャンだとは思いませんでした、もちろん。それから、途中でですね、物理学の本を読んでいた時に、この人もしかしたらクリスチャンかもしれないと思い始めました。でもそれでこういう本を買ってみたら、やっぱりクリスチャンでないってことがよく分かりました。クリスチャンじゃないんだけど、要するに神様のというお方をどうしてもぶつかってこだわってしまうということですね。科学者としてこだわってしまう。なぜ彼をこうこだわらしめているのかなっていうのは面白い事柄なんですけれども、純粋に物理学だけで突き詰めていくとそうなるのか、背景にクリスチャンのご両親がいるとか、ミッションスクールで教育を受けたとか、何か信仰者に出会ったとかね、そういう書物の影響を受けたとか、何かがあるのか私には分かりませんが、ただキリスト教と科学とのですね葛藤史というものを本当によく読んでいるということは分かりました。 かくですね、申し上げたいことは、クリスチャンではない人がもし被造物をとことんまで突き詰めていったら、神の永遠の性質、見えない永遠の力っていうものを認めることは明らかであってと言われたこの言葉をですね、私としては池内先生はどうなのかなと思って読んでいるとですね、ここが一番いいところかな、これが限界かなというふうな感じをします。つまり純粋に理性的に突き詰めていくと、神様はいらっしゃるかもしれない、なんかいた方がいい、これ最後はね、人間原理っていう言葉を、物理学者、これはこの人に限らずね、人間原理っていう言葉を使うんです。どの人もほとんど最近の物理学者、それどういうことかっていうと、この宇宙は全て人間が生まれて育って生きていけるのに一番いいように作られている、これは不思議だっていうんです。もうこれをね、偶然の偶然のね、もう偶然の偶然の何兆倍の偶然を重ねてもこうはならない。それがこの宇宙であり、人間であり、生命であり、こんなの数学的確率で言ったらね、ありえない、何兆分の何兆倍してもない状況が揃ってるっていうんです。だからそれはある意味で我々で言うと神様になっちゃうわけですよね。でもこの前言ったように、リチャード・ドーキンスとして神様を持ってきたら、その神様は誰が作ったのっていう話になるから、これがいわゆる論理の世界、物理の世界というか自然科学の世界の論理なんです。したがってそれでは神様に結局やっぱ到達しないですよ。いや、到達できないんですよ。それが私はこのローマ書一章のこの箇所の現代的なメッセージじゃないかと思うんです。でパウロはこれクリスチャンとして書いてるんですよ。だから神様の性質、見えない性質と永遠の力、当たり前なんだ、分かるのは。でもね、人間罪を犯して、そしてね、実は神の栄光を死ぬべき存在に置き換えてしまった、これが人間の罪なんだよとこう言ってるんですね。先ほどのバルトの言葉で言えばですね、詩篇の、19編とか、そういうところではこう、諸々の天は神の栄光を語り継げって書いてあるじゃないか、宇宙天全ては神様の栄光を語り継げてるんだよということで、私たちクリスチャンはすぐにですね、だから自然は神様の栄光を表してるじゃないか、神様語ってるはずだって、神様分かるはずだって、こうなるわけですよね。でもバルトはこう言ったんですね、あれを作ったのは、詩篇の作者はね、クリスチャンでしょって言ったんです。その一言、クリスチャンはそう見えるんですよ、そう言えるんですよ、そういう信仰からこの自然を見るんですよ、それで当たってるんですよ。そうですよね、クリスチャンになれば、ああやっぱり神様はね、今日も太陽を昇らせてくださったと思ってるわけです、あるいは今日も恵みを与えてくださったって、クリスチャンそう思ってるわけです、信仰者として。でもクリスチャンじゃない人はね、神様が太陽を昇らせてくださったなんて思わないわけですよ。自転か分かりませんし、公転か分かりませんし、何でもとにかくですね、こう、法則上現れるようになってるわけであって、しかも現れ始めた時があって、現れなくなる時があって、それはもう自然の法則なんですから、それでピリオドになっちゃうわけですよ。つまりこれが実は聖書を読む時の読み方、つまり聖書は、これは神様を信じる者が神様を信じる立場で書いたものだったわけです。だから私たちクリスチャンはここではこのメッセージ、私のメッセージは通じるわけです。でも私がもしですね、そういうことはありえませんけど、日本物理学学会に行って聖書の話をしてくださいと言ったら、おそらくこのパウロの論理は通じないと思います。当然なんですよね。 今日のメッセージは一番大事なことはどうなのかっていうと、25節でそれは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。もうパウロはですね、あんまり議論しようとしてるんじゃなくて、信仰者の生きるべき信仰の姿勢をパウロは告白している、証ししているっていうことなんです。じゃあ結論として、先生、神様を知ることができるんでしょうか、知ることができないんでしょうか。もしね、あえてまとめれば、私は本来理論的にはというか、本来知ることはできるんだろうと思うんです。知るように期待されて作られていた。でも現実の人間はそういう認識はできない。だから、理論的にはというか、神様の立場からというか、あるいはクリスチャンの立場からと言ってもいいと思いますけれども、私は神様のこと分かるはずですよって思っていく信仰が正しいんだと思うんです。これはクリスチャンになったら分かるっていうことなんです。なる前に分からせようとすると、そうするとやっぱり論理で詰めていかなきゃいけませんからね。それは無理なんだと思います。どっかで信じるということが起こってくる。で、ここの罪を扱っている時は信じるってことは出てこないんです。1章2章3章の罪のところで、これで神を知れるっていうふうに言っちゃうからやっぱり問題があるんで、4章5章6章でやっぱりキリストの贖いが出てきますよね。そういう意味でバルトがこう言ったんですね。自然から神を知るんじゃなくて、キリストを通して神を知るんだと。これがバルト神学の根本なんです。クリストセントリックって言ったんですね。キリストを中心にやっぱり神様を知る道が与えられているんであって、自然神学からではないんだということを言ったんですね。そういう意味でナインと言ったんです。で、このバルトの言いたかったことの本当の真意を理解すれば、最も素晴らしいクリスチャンのメッセージなんです。残念ながら福音派はこうバルトの聖書の読み方最初のところでね、なんかこう引っかかっちゃったわけですね。今の言ったこともそうですけれども、そうするとですね、自分たちのこれまでのフレームだけでこのすんなりいかなかったことを言ったんで、バルトというのを危険視したわけです。どうして彼が危険視されたのかっていうのは、それは自分たちのこれまでの論理と違うからなんです。で、他の人の信仰を理解しようとするときね、みんなそれがあるんです。みんな自分の論理があるんです。その論理を超えて本当の信仰というのはそれぞれが持っているわけです。だから私は信仰の持ち方ってみんな違うんですよと、ね、だって生まれた時から小さな時育った背景違いますもんね。それから受けた教育も違いますもんね。やっぱ小さい時に教会学校に行ってるとね、やっぱりイエス様信じるってね、ポンと飛ぶのは飛びやすいんですよ。やっぱりね、どこかでそういう事柄がね、やっぱりこう入っていて飛びやすいんです。でもね、それが全くない人にとってこう神様を信じる時ポンと飛ぶのがとってもね大変だけれど、それでもね、そういうところから途中から飛んだ人はまた違ったね強さもあるんです。で、そういう意味でね、私はどんな人であってもその信仰に入っていくプロセスは違う。だから病気になってね、やってイエス様信じられるとかね、あるんですよね。年を取ってきて初めてやっぱり信仰がぴったりくるようになったとかね、あるいは孤独に落ち込んだ時にやっぱり私も信仰必要だと思わされるとかね、自分の弱さを見つめる時とか、自分自身が神様を必要とする時って違いますよね。で、その時に信仰を持って、そして信仰を持ってもう一度聖書を読むとね、このような整理の仕方ができるんだっていうことです。で、それをしていくっていうことが聖書の目的であり、神の言葉という意味なんだと。で、これ以外に神様の言葉っていうことを使うからですね、やっぱり変な使い方になって、 かえって赤字にならないということが起こるわけですね。これはクラスの中で申し上げます。パウロの言いたかったことを最後のところもう一度だけ言います。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。やっぱり私はね、本当に作り主は神様は褒め、常しえに褒めたたえらなきゃなんないと、本当にこれが本当の信仰なんだっていうことですね。これだったら私日本人すべて必要なんですよ。あるいはもう人類すべてこの信仰に立ち返らなくちゃいけないんですよ。作り主こそ褒めたたえられるお方なんだって。途中のプロセスとか信じ方みたいなものはね、あるいは信じるライフスタイルみたいなものは、そういうことは横に置いて、神学もいろいろ違ってもいいから、作り方、作り主である神様褒めたたえる。でここに行けばね、もう人間は本当にひざまずかざるを得ないと思います。偉そうな顔して物理のことを言って、天文のことを言おうと、宗教のことを言おうとね、本当に本当に人間なんですよね、お互いね。そういう意味で作り主こそ褒めたたえられる方だっていうことを崇めたいと思います。しばらく黙としましょうか。